さんのコンサル4ヶ月目の振り返り、ここまでやったこととしてホームページの構成を打ち合わせしました。そして8月7日10日で配れるように力チラシの作成をしました。そしてポッドキャストを準備中に仕組みを作ると、仕組みを見る、 IC レコーダーの準備をしているところで今始まりました。というところで、ここまでやってきたけれども感じていることとして、初級、中級、上級、あ、違うな、ファシリテーター、いや違う、現場コミュニケーション、そして園内ファシリテーター、そして認定ファシリテーター講師の養成のこの3つの軸でいくけれども、中にはファシリテーター、園内ファシリテーターやファシリテーター講師に声をかけたけれども、実際にはまだ受講の段階でやりたいと言ってる人もいる。つまり体験をしていたり視野がそこまで上がっていないのにそれをやる側に立つというギャップが生まれてきてしまっている。これはどうしたらいいんだろうかということで相談をしました。で、例えばだけれども、占いなんかの場合には、まず自分を見るというところを段階として入れた上で、中級編として他人を見れるようになったら、今度は上級編としてお仕事してやっていくっていうような仕組みを作ってるところもありますよっていうお話でした。で、まずはやっぱり自分で、そこから他人に影響を与えていくっていうところに移行していくような流れもあるといいのかもしれませんね、ということで、なるほどなと思いました。けれども今回8月の7日10日で実際にもうチラシを配ることになっているので、その分はどうするのか、もうつけちゃってるし言ってしまっている、パッケージ化もしてしまっているというところ で、例えば今もうやる内容は決まってますけれども、その前に1ヶ月分プレゼント特別講座としてつけて、そこで資座を上げるようなことをしてみるのも一つかもしれませんね、というアドバイスをいただきました。例えば開講前の基礎知識としてこういうことがありますよって、これ踏まえた上でいきましょうねっていうところですね。はい。で、例えば園内ファシリテーターに関してはやり方の部分、視点の部分だけを共有していくので、料金的にもその金額でやるけれども、ファシリテーター講師に関しては、私のプログラムを自由にできるようにしていくというところをつけていくので、なので、料金も少し高めに設定はしますし、それができるようになるための前知識がやはり必要になるので、ここプレゼントの特別講座と今後は、6回講座、半年講座にして、第1回目をその予備知識とか基礎知識っていう位置づけにしてやっていくのもありかもしれないね、というお話をいただきました。はい。で、本人が知っている状態と、あと実際にできる状態とは違うので、実際にできるっていうところに立ってもらうためにはどうしたらいいんでしょうか、という質問をしたんですが、そのためには実際に実践で問題を考えてみるという場を作って、回答してみるところまでやってみた方がいいのではないか。実例に対してクライアントさんからこういう質問が来ました、あなたならどうしますか、で、ある程度回答文は用意しておくけれども、実際にやってメールを打ってもらうと、で、ケーススタディをやることによってリアルが出るので、子供とのやりとりだったり、親とのコミュニケーションだったりで、実際に困ったことっていうところで、事例が集まってくるとやりやすいのではないかという声もありました。で、実際、これに関しては、子供の声や親とのコミュニケーションや、現場で困ったことっていうところはたくさん集まってきたら、ファシリテーター講師のフォローアップとしても、まとめて講座にできると、これは有意義な時間になるのではないかというお話もありました。はい。で、ステップメール、今作り始めているけれども、こっちに集中するのであれば、ポッドキャストはまた後でもいいんだろうかということを相談したところ、ステップメールもいい文章で、例えば楽しかったとしても、文章だけだと途中で飽きてしまうことがあるので、途中でポッドキャストを入れるなど変化をつけるのもおすすめですよと。なので、いずれにせよ、ポッドキャストは開通、準備をしておいた方がいいですねっていうお話がありました。 あとはラインアット、やり方を聞いてくださいました。日本でやるとある程度の会員数、またある程度のボリュームになってくると、そこは結構有料になって月2万円だったりっていうのがかかるようになるんですけれども、アメリカでラインアットのアドレスを取ると1回3万円でねやってくれるっていうお話で、毎月のかかる手数料がかかりませんよっていう、そういうお話があったのですが、やり方としては捨てメールアドレスを一つ作ってください。それで Facebook のアカウントを一個捨て用に作ってください。というお話がありました。これができたら、そこで多分アメリカの方の手続きをしていただくことができるようになるというお話ですね。はい。で、また、出版する本の打ち合わせに行くんだけれども、私のやろうとしている本の内容と、保育現場の人間関係対処法という砂川文子さんが編集をし表している本がだいぶ被るんですよね。被るんですけど、これ出していいんでしょうかね、どうなんでしょうかね、提案する価値あるんでしょうかっていうご相談だったんですが、実は構成が被るとか、前に同じようなテーマで出しているかどうかというのは、実はとても大切なマーケティングの要素ですよというお話をいただきました。前に他にも出している人がいるということは、読む可能性、売れる可能性があるということなんです。ということで、大事なのは誰が書いているか。例えば大学の先生が書いているのであれば、また別の視点で現場の先生が書けば、それは現場の先生に届くし、男の人が書くのか、女の人が書くのか、何歳代の人が書くのかによっても、発信力や受け取る対象が違うので、そこは気にしなくて大丈夫ですよというお話をいただきました。はい。で、あとは情報公開する準備を少しずつしていっていいでしょう。作りますという宣言、作ろうとして動いてますっていう成長過程を明らかにしていくことによって、応援してくれる人も増えてくるし、一緒に成長していくようなサポーターのような存在が、はい、応援隊のような存在が楽しんで応援してくれるようになるでしょう。ということですね。で、私の方としては、私だけの協会というよりも、現場に思いを持ついろんな人が関わって、みんなで盛り上げていけるような協会にしたら、できたらいいなって思ってますというお話をしたところ、そこもありなのではないだろうかというお話がありました。例えば、いろんな人や会員さんの声を上げていく。事例を上げていく。また、会員さん同士の交流の場。があってもいいし、ファシリテーター講師を修了した人からの講座もあってもいい。また主催者側の意図としてできることもあれば、会員さん同士のつながりを共有するようなものもできるといいですねっていうお話もありました。で、今のうちに準備をしていくことって何があるんだろうかというところに関しては、森本さんからキャバ嬢でナンバーワンになりたいんですっていう人がクライアントさんでいたときに、こういう準備をしておかないといけないねという中でお話をしたのが、叩かれる準備をしておきましょうというお話でした。傷つく練習をしておきましょう。叩かれたり傷つけられたりするのは売れてきた証拠ですよということで、社会的に意義があるんだから悪意はスルーで大丈夫ですよということです。で、傷つく練習って何をするんですかと聞いたところ、自分が一番言われてショックなことは何なのかということを書き出すということ。で、これ書き出して自分でそれを味わってみることで、似たようなことを言われても心の体制ができるので、覚悟はできやすいですよ、気にしなくて済みますよというお話でした。けれども、まあね、上手い人っているので超えてくるんですけどねっていうお話もありました。で、上手いのが 20% は本当のことを絡めてやる。なので嘘とも言えないし、見ないのが一番だけど見てしまうのが人間だと思うので、反応したくなるけど反応しないのが一番ですよというお話でした。はい。で、どんなに叩いても何があっても、例えば高いというふうに言われたとしても、受けたい人はそれでも受けます。2時間3万円ですって言ったら逆にクレームはないんですけどね。内容が気に入らなければ全額返金いたしますというのも一つの手です。まあでも100人に1人返金要請する人がいるかいないかですけどね、というお話でした。 はい。で、松原さんの場合は、王道ど真ん中なので、圧倒的にぶち抜いちゃっていいですよ。というお話もいただきました。